山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について各学部の先生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。先週に引き続き、今回も医学部をフォーカスします。今日は医学部看護学科卒業生で、現在山梨大学大学院総合研究部医学域看護学系の助教として活躍されている宮田智子先生にお話を伺います。宮田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
宮田先生も小松先生と同様に山梨大学の医学部看護学科を卒業して、現在は山梨大学で助教の職に就かれているということで、まさに山梨大学で学び、そして教える側に回って大学の発展に貢献されていますが、どういった経緯で現在の職に就かれたんでしょうか。
はい、私は山梨大学を卒業し看護師として就職しました。看護師在職中にも病棟で研究に携わり、研究を続けていたところ、当時の精神看護学の先生にお声掛けいただき大学院に進みました。現在の職業も同じく精神看護学の教授にお声掛けいただいて着任いたしました。
はい、そんな宮田先生ですけれども、学生生活では具体的にどういった研究や勉強をされていたんでしょうか。
はい、先生方からの講義はナイチンゲールのお話ですとか、当時の医療に関するトピックスなど看護の幅広い講義を、聴講する貴重な機会でした。講義を受けて座学を学んだ後は演習、そして病院の実習に行きます。それぞれの患者様を通し疾患の理解を深め、そして個別性のある看護の大切さについて学びました。大学での卒業研究は高齢者を介護する家族の負担感に関する研究を行いました。
はい、今ね、個別性のある看護の大切さなんてお話もありましたけれども、看護という言葉一つとってもやはりそれぞれの患者さんでやっぱり対応の仕方違ってくるわけですね。
そうですね、
はい、そういったところも学ばれたということですけれども、山梨大学での勉強が現在役立っていると感じるところはどういった部分でしょうか。
はい、各領域の実習で受け持たせていただいた患者様は一人一人今でも、鮮明に記憶に残っております。病気だけでなく対象者の方の生活背景も視野に入れることの大切さを実感しました。現在は臨床で看護師として患者さんに携わることは少ないんですけれども、そういう実習で培った看護の視点は学生さんにも伝わるように、指導を心がけています。
はい
はい、あと研究に関してですけれども、大学時代の卒業研究でご指導いただいた先生はとても熱意のある先生でした。論文は専門分野の人ですとか新人看護師さんが読んでも意味が分かるようにシンプルに書かないと役立たない、論文になってしまうというご指導があり、その言葉は今でも心がけているところです。
論文って聞くと、はい、私たちはちょっと難しいんじゃないかなとか読むの苦労するんじゃないかなっていう印象ありますけれども、そうではなくてシンプルに分かりやすく書く、はい、ということが大事なんですね。はい、そして宮田先生は勉強や研究の傍らでサークル、部活動も活発に行ってらっしゃったということなんですが、どういったことをされてたんですか。
はい、私は学生時代は看護のバレー部、それからボランティアサークルに所属していました。バレエは初心者であまり上達しなかったんですけれども、部活の同期とは試験勉強をしたり、実習の時にですね励まし合ったり、あといろいろ誕生日のお祝いですとか旅行に行ったりですとか、一緒に過ごしていた思い出があります。はい、今でも時々連絡を取り合うなどして近況を報告し合ったりしています。あとボランティアサークルも同様に多くの方々と出会いがあり学ぶことも多かったです。大学では将来目指す分野が看護師とか というところで同じでしたので、一生の仲間を得たことが大きいと思っています。
はい、看護バレー部っていうのは看護学科の皆さんが参加をするバレー部、はい、ということなんですね。
はい、
なるほど、はい、だからこそこうみんな同じところを目指しているからこそこう団結力とか、
そうですね、
よりそう絆深まりますよね。はい、その他にもキャンパスライフで思い出深いことってありますか？
はい、思い出深いことは運転免許を取って実家から自動車で、はい、片道 4,50 分かけて通学していたんですけれども、はい、当時は周りは一人暮らしをしている学生が多かったので、ちょっと羨ましいなって思ってたところがあったんですけど今思うと同居していた祖母をですね、いろいろ病院ですとか整骨院ですとか、あと旅行に連れて行ってあげたり、地元で過ごしてそういう祖母とかに家族にいろいろしてあげられたのは良かったなというふうに思っています。
うん、大人になればなるほど、なかなか家族との時間って取れなくなりますから、学生時代にしっかりと家族とそういう思い出深い時間が過ごせたって貴重ですよね。
はい、
様々な面から山梨大学で学生生活充実してらっしゃったということが分かりましたけれども、山梨大学での生活で様々な可能性が広がっているということも感じさせていただきましたが、改めて山梨大学で学ぶ良さについても教えてください。
はい、まずはですね、自然豊かなアットホームな環境でじっくり勉強ができるということは魅力的な点だと思います。勉強にも集中できる環境ですし、教職員と学生が日々協力しながら教育研究活動を行っております。そして専門的な知識だけではなく、その土台となるコミュニケーションスキルや論理的思考を育み、豊かな人間性というね、成長できる環境にもなっていると思います。さらに山梨大学医学部附属病院をはじめとするさまざまな施設のご協力を得て、幅広い視野で地域医療に貢献できる医療人として成長できる環境を整えております。
学ぶ知識をつけるっていうことも一つ非常に大事なことではあるんですけれども、それだけではなくって人間としての豊かさっていうのもしっかり身につけていけるということなんですね。
はい、
では最後になりますが、これから医療系や特に看護について学びたい、興味があるといった学生さんや親御さんに向けてアドバイスやメッセージをお願いできますか？
はい、看護という分野はただ単に病気を見るということだけではありません。病気を患った方の背景を踏まえた点、そして生活背景をもとに健康を支える視点も視野に入れて支援をするという奥深くやりがいのある分野です。ぜひ私たちと一緒に学び、これからの地域社会、現代社会の保健医療福祉に貢献していきましょう。
宮田先生、今日はご紹介ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。